なんだかんだで選挙が近づいておりますんで世の中ざわざわしてるわけでございますが、まあいろんなね候補者の方々ですとか政党だとか、まあいろんな方々本当に今バタついてるみたいで急でしたからね。だからポスターだとかチラシだとかそういうの印刷、さらには政党がガッチャンコしたりしまして名前が変わったとかっつってロゴはどうすんだとかいろんなことでですね、もう本当に特に印刷業界とかそこはもう本当パニックになってるという話も聞いておりますけれども、まあ、こちら IBB でもシネルネの企画ということで、まあ映画のねドキュメンタリー&コメンタリー映画ってやつをやるよって言ってたんですけども、これもうね前倒しでいかなきゃいけないんで、前倒しのさらに前倒しっていうんで2月1日公開っていうんで、もう本編はもうどうせ間に合わないんで、まあその2月1日用の特別編を公開するとその無料公開ですからね、まあそこら辺もご期待いただきたいと思っておりますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、今吉川東 VS 西中島ということで、東西のね乱というね、状態で戦闘状態に入っているわけでございまして、こちらもですね、まあ、にわかにこうバタバタとしているわけでございますが、まあ、そういった情報も織り交ぜながら、それ以外の、柔らかい話も、軸足にしながらお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ、こちら、新大阪 MLS は私榎田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
ラビア優子です。
木田さんはボロコ大家の高橋一郎自由自在カッコ仮セカンド、シーズンがお気に入りのようですね。
はい、なんか楽しそうというか大変そうだけど
大変ですよ、多分やってみたら、
やってることは大変だと思うんですけど、そのやった後の何ですか、達成感とかはなんかね、なんかいいんじゃないですか、それは
伝わってくる番組から。
まあそうですし、なんか私も一応住宅関係の仕事してるので、なんかそういった用語が出てくると、ええ、おとかうとか
建具とかそういうの、の
そうです、そうです。
ああ、なるほど。まあ今ね、非常に数字が伸びておりますんで、よかったら皆さんもね、まだご覧になってない方はぜひ、月テレでご覧いただきたいというふうに思いますけれども、では最初のお便り参りましょう。最初のお便りこちらは、福岡県福岡市からいただきました。64歳会社員、ラジオネーム、おきゅうとは苦手です。
ありがとうございます。
おきゅうと久しく食べてないですね。どうですか、木田さん、おきゅうとは食べますか。
いや、だってあんまり見かけないですもん。
なんだっけ、福岡にも店があってこっちにもあるような、丸京みたいなところには多分普通に売ってると思うけどね。
あ、そうなんですか。
お豆腐とかああいったところのコーナーに大抵置いてありますよ。 で、
でもあんまりだってお目見えしない食べ物だから、
博多の朝はおキュートで始まると言われてるようですよね、う
ん、福岡の人がだからわざわざなんかよっぽどですよね食べたいと言
って福岡の人がいやいや食べんですよっていうそういうふうに言われましたけど、なんだ、閉店時間過ぎても帰らない3名様という X ツイッターのポストが話題です。地味な焼き鳥屋で差し向かいでビールジョッキーで乾杯しているクイーンエメラルダスとメーテル、そして奥のテーブルでは時間上のリューズがギター片手に、ご自身の曲ですね、優しくしないでを、弾き語り涙を流しています。銀河鉄道39の日本初の同人をお作りになったことで有名な、よく覚えてるな、えのきだ師匠には染みる画像だったのではということでいただきました。木田さんこれ見ました？このツイッターのこの画像は。
映像は見ました。映像じゃなかった、画像は見ました。
まあイラストですわね。どなたかが、はい、あの綺麗にお書きになったやつだと思うんですけど、
はい、
どういう感想をお持ちになりました、この絵を見て。
やっぱり瓜二つだなと思って。
ああ。これは二人の関係性は分かってんすか？
いや、知らなかったです。
知らなかったってどういうことですか？
あ、知らないです。
ああ。これ最近の設定ですよ。
最近の設定は
だから、最近になってここ数年ですよ。設定が固まったんですよ。で、どういう関係性だってことがはっきりするようになったと。いうことですね。ですから、クイーンエメラルダスとメーテルは双子なんですよね。双子の姉妹だということです。で、メーテルは母ちゃんになんですよ、性格が。うん、まあ、一卵性ソーセージですから、基本的に見た目は非常にそっくりなんですけど、性格に関してはメーテルは母ちゃんにで、で、エメラルダスはおばちゃんになんですよ。
うん、
で、母ちゃんが、母ちゃん知ってますよね、エメラルダスとメーテルの母ちゃんは。
うん、なんか名前はちょっと覚えてないけど、顔は覚えてる。
正式名称は、ラ・アンドロメダ・プロメシウムって言うんですけどね。プロメシウムですよ。劇場版の銀河鉄道39を、まあ、思い浮かべていただければわかるんですけども、星野哲郎がですね、メーテルに、まあ、そそのかされてですね、それで、アンドロメダ、星雲の中の、アンドロメダ銀河の中のですね、惑星メーテルまで、その銀河鉄道39で連れてかれるわけですよ。で、連れてかれて、機械の体をもらえると、やったーと思ったら、とんでもない、ただの機械の部品にされるという、とんでもないひどい話なんですよ。これ、メーテルというやつは実に悪いやつでですね、今までに幾多の青年をですね、たぶらかして、この惑星メーテルに、連れてってですね、機械の部品に変えてきたわけですよ。で、なぜ機械の部品に変えたかっていうと、それが母ちゃんのせいなんですよね。で、母ちゃんが、プロメシウムって言うんですけど、で、この人は、千年に一回地球の周りやってくる、ラーメタルっていう星の人で、で、これが要するに千年女王っていう別の作品があるんですけど、千年女王に出てくる、お姉ちゃんがいるんですけど、で、そのお姉ちゃんとこのプロメシウムは実、まあ、もうイコールということになっていて、で、まあ、この人は、星がなんていうかね、特殊な星なんで、人々がまあ、どんどん死んでいくような状況になった時に、機械の体さえあれば、みんな幸せに生きていけるじゃないかという、機械化スピリッツに、まあ、毒されていった人なんですよ。だから最初はものすごく心優しい人で、人々のためを思い、それで機械の体ということをこう、まあ、推進するようになっていったんですけど、まあ、それが、なんていうんですかね。整形手術を、何回も繰り返していくと、もうジャンキーみたいになってる人いるじゃないですか。整形しないと、なんか美貌が保てないみたいな風に思う。だからそのような状態で、だんだんおかしくなっていったのがプロメシウムで。で、その母ちゃんの、その、 機械に改造するその壁をですね、なんとかしてそのサポートしようとして頑張ってたのが、メーテルで、で、その母ちゃんのそのやり方が気に入らないっつって飛び出て海賊になってグレてしまったのがエメラルダスなんですよ。という関係なんですね。で、で、後ろでその今回イラストで、後ろでギター弾き語ってる、リューズというのは、その、惑星、ラーメタルじゃないや、別なところで、トレーダー分岐点っていうのが出てくるんですけどね。惑星ヘビーメルダーっていうところにあるんですけど、で、そこにある機械伯爵が、こもってる時間城という城がありまして、その中で、いる、お姉ちゃんなんですよ。なんでいるのかよくわかんないんですけどね。まあ、この人が時間をコントロールするわけですけど、それで、まあ、後ろで歌ってるという、そういう設定になってくるわけでありましてですね。まあ、ここら辺はその、当初、原作の松本零士さんも、もう、こんがらがってましてですね。最初、千年女王ってアニメが公開になった時に、これキャッチコピーがそもそも誤解を招くキャッチコピーだったんですよ。千年女王はメーテルなのかっていうやつだったんですよね。それで誤解を招いてですね。で、それをその軌道修正するために、ああでもない、こうでもないって理屈をこね始めてですね。それでようやく、この、エメラルダスと、メーテルは双子で、それで母ちゃんはプロメシウムで、で、そのプロメシウムの旦那はドクターバンっていう人がいて、で、ドクターバンとこのプロメシウムの間にこの双子は、美人の双子が生まれてると。で、ドクターバンは、メーテルが、首からぶら下げてるペンダントになってるわけですよ。機械になっちゃって。で、劇場版銀河鉄道39のラストシーンで、機械のその惑星となっている、惑星メーテルを破壊するために、そのドクターバンのペンダントを、その機械のその星の中心に向かって、メーテルが放り投げようとするのを、プロメシウムが、やめなさいって言うんだけど、それでもこう投げちまうというですね。鉄道が無理やり投げつけてしまうというですね。それで、惑星メーテルがぶっ壊れるという、そういうオチですよね。で、続編の、さよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅ってやつでは、今度は鉄道の親父が出てくるんですけど、鉄道の親父はもうとっくに機械になってまして、で、これが黒騎士ファウストという、めちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ怖い、なんか顔がもう真っ黒なですね、やつになってて、それで鉄道と親子対決をやりに来るという。ちなみに声は江守徹さんでしたけど、で、それで、まあ、知ったもんだのアレクっていう、なんか、またぞろまた、プロメシウムが出てきてとかっていう、そういう話になってくるというですね、まあ、これももうなんだかんだで40年前ですからね。で、原作が出た時、最初これは週刊誌少年キングで連載が始まりまして、で、これに関しては私は中学の時から始まっているので、なのでもうなんだかんだで50年、近くという、もうそれぐらいこの古い流れになっていくということですね。で、今、これ、今後、まだ作るんですかね。もう松本零士さん見まかってしまわれましたので、まあ作ろうと思えばいくらでも作れるんでしょうけれど、まあ、それ言い出したらね、クレヨンしんちゃんだってそうじゃねえかとか、ドラえもんだってそうじゃねえかって話になってくるんで、まあまあ、今後どういう展開になるのかわからないですけど、まだまだ続くのかもしれません。ところでこの39に出てきたキャラクターで一番好きなキャラクターは木田さん誰ですかね。
そんな覚えてないですよ。だってそんな
私あんたですですね。
じゃない。
あ、そうっすか。はい、時間城で戦うときに鉄郎を助けに来る山賊のアンタレスが出てくるじゃないですか。で、最初メーテルを疑うんですよ。アンタレスは。で、このメーテルを疑ってるってのは、これも実に軽眼なんですよ。もう、ズバリなんですよ。で、本当にメーテルは悪いやつなんで、その段階では。で、メーテルを、お前は機械の人間なのかどうかをちょっと確かめるために、調べてやるっつって、レントゲンにかけるんですよ。で、レントゲンにかけたら、機械じゃなかったというね。 まあそれはあの特殊なあのやり方をしてたからなんですけど、でそれを見た後に急に照れたアンタレスが、すまなかったなって言いながら、お詫びに私の骨格も見せようっつって自分のレントゲンを見せるというですね。でそうするとあの体の中に様々なエネルギー弾の不発弾がめり込んでいましてね、でこれがいろんなあの修羅場であの打ち込まれたエネルギー弾の不発弾用とかっつって、あの嘘吹くわけですよ。それが後で時間上で、その、なんだ、機械伯爵が、あの打ち込んだあのそのエネルギー弾によって誘爆して、そしてそれがあの時間上を吹っ飛ばすというそういうようなですね、展開になっていくという、まあ伏線の張り方が非常に雑なあの雑で分かりやすいのがこの銀河鉄道999でありまして、なのであのさよなら銀河鉄道999アンドロメダ終着駅でも途中その惑星ラーメタルが出てくるわけですよ。もうラーメタルって言っちゃったらもう千年女王じゃねえかって誰が見たって分かるわけですよね。でそしてそこにその999から降りて、街中に出て行った時にそこで地元のパルチザンのメアウダっていうあの少年と出会うわけですけど、でその時にあの一つのあの古いお城が中世のお城みたいなのがありましてね、これ地球じゃねえかと思うぐらいにあのそっくりなあの中世のお城がありまして、その中に入ってみると巨大なメーテルとそっくりな肖像画がバーンって飾ってあって、でそれが実はそのプロメシウムの若い頃の肖像画であるという、でその時にそのミャウダがこいつがあのなんだあのプロメシウムなんだぜって言って、それで鉄道がびっくりしてあの思わずミャウダをぶん殴ってしまうという有名なシーンがありますね。次にミャウダと再会した時にはミャウダはもうすでに死体になってましてですね、それでそれはあの、幽霊列車というやつで運ばれていく死体の山だったんですけど、ところがあれは死体じゃなくて実は仮死状態になってまして、でその仮死状態の人間を山のように集めてきてですね、そこから魂をあの抜き取って魂のカプセルを作るんですよ。でそのカプセルが機械化人間のエネルギー源になるというそういうような話になってまして、もうここまで来るとオカルトじゃないかっていうそういうような話になるんですけど、まあともかく、まあ、あの私はあの非常に好きだった、作品でありまして、まあこうやって喋ってるとまたちょっと見たくなるなと思いますね。まあその、さよなら銀河鉄道999の後にもそのエターナル終着駅とかそういうあの続編が作られていますんで、まあそこら辺も合わせて、まあオールドファンで、まあこの劇場版2作品で終わってる人も結構多いと思うんで、ご覧になってみたらいかがかなと思いますけれども、続きまして、じゃあ映画の話続きますね。宮崎県宮崎市49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
えのきで師匠の1月23日のツイートによると、ガメラ2レギオン襲来 4K HD リマスター版を前島くんと鑑賞、鑑賞後の会話、前島、これって30年くらい前の設定なんですか。えのきだ、うにゃ、30年前の映画だよ。てっきりリメイクか何かだと思って見ていたらしいというツイートを23日に確かに私はつぶやいております。時代を感じさせない映像クオリティということなのか、それとも前島くんがぼーっとしてたのか非常に気になりますということをいただきました。まあ、ね、木田さんも、大変ガメラが好きだというふうに伺ってますけども。
全然好きじゃないです。
まあ、もともとガメラはね、昭和のガメラ、もともとは、1965年ですから、昭和40年にできた、大怪獣ガメラという白黒映画が、最初でありまして、で、その後、大怪獣決闘ガメラ対バルゴン、ガメラ対ギャオス、宇宙怪獣バイラス、大悪獣ギロン、で、1970年に大阪万博の会場で、死闘を繰り広げるガメラ対大魔獣ジャイガー。そして最後が、ガメラ対深海怪獣ジグラというやつですね。のが昭和のガメラ。で、その後、この昭和のガメラを無理やり再編集しまして、それに、人間のシーンを無理やり再撮影しまして、主演はマッハ文明さんなどなんですけど、わけのわからん宇宙怪獣ガメラという作品が、1980年に作られまして、私これ、この FMC の創立メンバーの一人である松本武と二人で、見に行きましたね。 あの試写会を見に行った記憶がありますね。で松本隆がまあその時は私はあの本名の種田ですから、種田お前これシャレにならんぞこれとか言ってだよなって、なぜシャレにならないかって言うとめちゃくちゃなんですよこれ。あの宇宙怪獣ガメラという設定なんですよ。ただ単にガメラが一回ちょっと宇宙に飛び出るというシーンがあって、で宇宙に飛び出ると先ほどのお便りと関連するんですけど、銀河鉄道39とすれ違うんですよ。でさらに宇宙戦艦ヤマトともすれ違いましてですね、であの近所の交番に行くと両津勘吉のようなあのおまわりさんがいまして、もうほとんどがパロディーになってましてですね、ちなみにあの両津勘吉の役をやってたのはあの当時の桂小松師匠でありましてですね、ペヤングっていう、それで、まあ、非常に似てるんですけど、ね、そのまあだから内容としてはもうなんだかわけわからん作品の再編集もので、でその時に出ていたなんか宇宙人の女の子の役で、あの後にヨギリのハウスマヌカンというヒット曲を出すヤヤが、本名で出てるとかですね、そういうあの情報があるんですけど、まあほとんどどうでもいい映画だったんですよ。でその後、ずいぶん経ちまして1995年平成になりまして、金子修介監督作品、ガメラ対大怪獣空中決戦、これあのギャオスとガメラが戦うわけでありますけども、長崎の離れ小島にギャオスが出まして、ま、村人を全部食い殺しまして、で、そっから飛んできたギャオスが、福岡ドームにやってまいりまして、で福岡ドームでおびき出されて、それであの麻酔銃で眠らされているところに、ガメラがやってきまして、でギャオスを食いあのもう叩き殺そうとするんですけど、間一発で逃げるギャオス。で、追っかけるガメラ。で、そのデッドヒートが行われまして、日本全国縦断で、ガメラ対ギャオスが展開されるというような。で、その時に、まあ、人間といいますか、日本政府としましては、どっちがどっちなんだと。どっちも人類の敵だろうということで、最初両方攻撃するんですけど、途中からやっぱガメラが味方らしいとかっていう、そういう風になっていく作品でありまして。で、その時にそのガメラというものが、出現するにあたって、まあこれ古代生物というような形で位置づけなんですけど、まあ、マガタマみたいなのがいっぱい出てくるんですけど、それをその手にした草薙浅木さんっていう女の子が出てきまして、で、この草薙浅木役をやっている藤谷彩子さんっていうのがなかなか可愛らしいんですけども、あのお父さんはスティーブン・セガールです。セガールの娘さんというだから、あのスティーブン・セガール沈黙シリーズでおなじみのあのスティーブン・セガールさんは、実はこの MLS のすぐ近所の重曹に昔住んでいまして、重曹であの合気道だか日本憲法だかなんかそういったのをこう師範をやってたというですね。だその時に多分藤谷彩子さん生まれてるらしいので、なのであの人重曹育ちなんじゃないかなとか思うんですけど、それでまあ言ってみればガメラにとっての巫女みたいな存在で、藤谷彩子さんはこの平成ガメラ3部作に立て続けに出演するんですけれど、でまあでガメラの心を読み取るみたいな形で、で最終的にガメラはギャオスをやっつけて、で去っていって、それで2作目、これがそのこの間あの23日にあの前島君を連れて見に行ったやつで、ガメラ対レギオン、ガメラ2か、ガメラ2レギオン襲来という、でこれは今度は札幌が舞台になってまして、札幌に、流星雨、まあその流星群がまあやってきました。その隕石がズドンと落ちてですね、でところが隕石は普通あのズドンとぶつかったら大変な衝撃なんですけど、どうやらブレーキがかかってふわっとこう浮いてどっか行っちゃったらしいとかっていうことになって、でその後何が起きるかっていうと、あの近くのキリンビールの工場がありましたね。キリンビールの工場にもう大量のビールがそこに積んであるわけですけど、そこをそのこのまあなんですかね、この、隕石の中にいたレギオンがまず襲うわけですよ。それで、どうするのかというと、ビールは全く興味がないんで、ビールはそのまんま捨てちゃうんですけど、ガラス瓶が、ビール瓶が欲しくて、その、レギオンはそのキリンビールの工場を襲うんですよ。もったいないですね。キラウさんだったら中身飲みますよね。
いや、飲みません。
で、まあ、ともかくその後はですね、その、ガラスを大量に手に入れてですね、その、要するに子孫を増やすことに、つながるような状況になりまして、気を良くした、レディオンはですね、今度はですね、札幌の市営地下鉄を襲うんですよ。で、札幌の市営地下鉄の中に乗ってたのが、チームナックスです。で、大泉洋だとかが乗ってんですよ。で、大泉洋がうわーとかやってるんですけど、はっきり見てわかるんですけど、かわいそうに大泉洋だけ最後のスタッフロールに出てこないんですよ。他の安田健太とかはみんな名前出てんですけど、大泉洋だけ乗ってないんですよ。これなぜだか知ってます？キラルさん。
いや、わかんないです。
事務所がうっかりしてたそうです。ええ、で、安田健さんは自衛官の役でちゃんとセリフがあって、なんか指令を伝えにやってくる伝令みたいな役で、ちゃんとセリフもあるんですけどね。で、まあ、その、レディオンというやつが、まあ、いっぱいうじゃうじゃ出てくるんですけど、で、そこにそのガメラがやってきてですね。で、そのレディオンが今度マンモスフラワーみたいな、ビルを突き抜けて巨大なの何十メートルもあるようなでかい花を作るんですけど、その花が大変に問題で、それの種子が、成長して、それがロケットみたいに吹っ飛んでいくと、それが、地球上でレディオンの仲間を増やしていくってことになるんですけど、その吹っ飛ばす瞬間にどれぐらいのエネルギーが発生するかというと、その核兵器というか原爆何発分ぐらいのエネルギーを持っていて、で、もう大変な状況になる。そこにガメラが現れて、その種子を、まあ、焼き尽くしてやるわけですね。それで頭に来たレディオンが、なんだ、ガメラに群がったりしますけども、まあ、そういうようなシーンがありまして。で、まあ、一旦、札幌の戦いはガメラが、まあ、一応勝ってですね。で、その後、逃げたレギオンが、今度は、仙台にやってくるわけですね。で、仙台の町にやってくると、今度は、やっぱあれですね、さすがミニチュアの中に、あちこちに白松がモナカの看板が出てくるんですけど、それで、まあ、ところがこれ、仙台の戦いは、どちらかというとガメラが押されっぱなしで、で、結果的にガメラは、その種子を、食い止め、種子の、なんていうんですかね、発射を食い止めることができず、爆発が起こり、そして、仙台市は壊滅するわけです。で、仙台市がもう大壊滅、もうすごいですね、仙台市なくなるという、もう大変な被害が出るんですけど、その中でガメラも黒焦げになっちゃいまして、焼きガメラになってしまうんですけど、で、そのレギオンは今度はさらに東京を狙って近づいてくるつ、自衛隊対レギオンの壮絶な戦いが展開されるんですけど、その時に、良い子の皆さんがガメラの、その焼きガメラの近くまでやってきてですね、その心配そうに見守ってるわけですよね。で、子供たちの願いが通じてですね、この焼きガメラのですね、その焼けてるところがパリパリパリっと割れてですね、これでバサッと落ちてですね、そっから生ガメラが出てくるわけですよ。で、生ガメラが出てきて、で、仙台からドバーンと飛んでってですね、それで、ちょうど群馬県とかですね、栃木県のあの県境のあたりで、自衛隊とレギオンのもう壮絶な戦いが展開されてるんですよ。そこにやってきてですね、で、レギオンと一騎打ちを演じるという。で、まあ、最終的に、このガメラというのは何なんだろうかという時に、まあ、このガメラ2の時の、まあ、ヒロインといいますか、主人公は水野美紀さんが演じてるんですけど、その時に言うわけですよね。まあ、もし人類が地球を、に対する悪影響を及ぼす存在だとすれば、ガメラは多分人間を許さないよねっていう、そのセリフで終わるというのがガメラ2であります。そして、来月、いよいよ大阪でも公開できますから、また見に行くんですけど、ガメラ3、邪神、イリス、覚醒、これは、舞台が京都になりましてですね、奈良と京都になります。で、これは怪獣映画史上初の室内対決ってことになりまして、JR 京都駅のあの巨大な建物の中で、イリス対ガメラの戦いが展開されると。で、この時まだそれほど売れてなかった中山幸恵さんが出てるんですけども、まあ、イリスに、ぐさっと刺されて、体液をチューッと吸われて、で、干からびて転がって死んでいくという、もう実に情けない役を中山幸恵さんが演じてることで有名ですけども、まあ、この三部作、この、 金子修介監督作品のこの、ガメラ三部作、平成ガメラ三部作。まあ私はあの基本的にあの金子修介監督の大ファンなので、ね、例えば山田村ワルツだとか、他にもいっぱいありますけども、みんなあげちゃうとかいろいろありますけど、まあもう他にももうちょっとマシな作品ありますけど、で、まあ、これで成功を収めた金子修介監督金子修介監督は、今度はゴジラの演出に移っていくということになったわけで。まあ、ぜひね、興味のある方はご覧いただきたいなと思っております。ゴジラも、ゴジラじゃない、ガメラも、いよいよ60周年ということになります。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方て。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。